京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きして、具体的な活動や思いを紹介していきます。今週のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの藤本です。そして
はい、コメンテーターを務めさせていただきます、京都 NPO センターの向井です。よろしくお願いいたします。
この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。
今回は2つの団体の方に来ていただきました。はい、
早速ご紹介させていただきたいと思います。まずお一組目は有限会社日の出やエコライフ研究所スタッフでいらっしゃる大関遥さんです。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
お願いします。
そしてもうお二組目ですけれども、はい、NPO 法人木の環境代表理事であられます丸谷一光さんにお越しいただきました。
はい、よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。まあ、そもそもなぜこちらのお二組にお越しいただいたかっていうことは、はい、この番組を聞いていく中で徐々に明らかになっていく、はい、いく
と思います。まあ
笑ってるけど大丈夫ですか。丸谷さん、
行くんですかね。まあ、大関さんがですね、はい、まあ、元々私が勤めてます京都 NPO センターがその指定管理を受けている、市民活動総合センターのところで、まあ、利用していただいている方ですので、まあ、普段時々まあ顔を合わせてあこんにちはとかいうような関係性というのも、うん、あります。まあ、その関係もあって今回まあちょっとこういった企画でお話をしたいっていうのもあって、ぜひぜひ誰かいませんかというふうに紹介をお願いしたところ、あの木の環境の、丸谷さんが来られたっていうのが今回の流れとなっております。
はい、はいはい、それではまずあのお二人からそれぞれの、取り組み活動事業等々教えていただきたいと思います。
はい、改めまして有限会社日の出エコライフ研究所の大関遥と申します。はい、私のところはですね、1999年にうちの代表の鈴木が個人事業を始めたんですけども、はい、まあ、環境問題解決したくて、うんうん、家庭でできる、うん、まあ、エコライフといいますか、うん、省エネとかゴミの減量を、うん、まあ、心理的にね、うん、何が引っかかってできないのかとかっていうところも、うん、考えながらどうやったらやりやすいのかなっていうことを日々まあ、情報を集めたり発信したりって、まあ、研究所としてやっているんですけれども、私はね2003年から合流した形になります。で、まあ、それぞれねスタッフがね、はい、うん、まるで個人事業主かのようにそれぞれできることがかなり違っていて、自分の得意なことを、まあ、それぞれがやっているっていう感じなんですけれども、まあ、一番今まあ、こう二十何年やってきてる中で一番今メインになってるのはやっぱりプログラミングの部分が結構大きくて、環境のことを、まあ、データをねプログラミングを使って、まあ、相手は企業だったり行政だったりするんですけれども、まあ、そこが一番稼ぎ頭というか
主軸の事業として、
うん、事業なんですけれども、で、まあ、それ以外にも一般の市民の皆さんが一番まあ、触れることがあるのは自転車発電装置っていう、自転車こいで電気作ってまあなんか動かすみたいな、割とまあテレビでも使っていただいたりとか、イベントで皆さん その環境系のイベントで子どもたち対象にとか使ってもらうこともあるし、自転車好きの方たちが例えば結婚式で
使うとかもそういった、それは確かに面白そう。
まあ、割とそれが稼ぎで言ったら大したことないんですけど、うん、まあ、一番こう広くいろんな人の目に触れるものかなと思うんですね。でそれ以外にも、まあまあ、プログラミングとかエンジニアリングっていうところがそうなんですけど、うん、まあ、ずっとやってきてるのは数字が得意というかデータが得意なので、うん、それこそ NPO の、うん、まあ、データの部分をちょっと後ろから支えるっていう風な感じで、うん、実は関わってるとか、
なるほど、
そういうこともあります。で、うん、私自身は、うんうん、まあ、ワークショップをするのが得意なので、講演っていうよりはワークショップ形式の、うん、なんかこう情報をお伝えするような場っていうのをよくやってます。 ったり、うん、今はね小学校にゴミの授業に継続的に行ったりとかもしてます。
いや結構人前で尾崎さんの場合はもうそれ喋ってワークショップを進めていくっていう、そのファシリテーター的な、なるほど。
でもまあ専門家として行くので、多分想像されるようなファシリテーションってどっちかというと引き出す方だと思うんですけども、やっぱりどっちかというとコーディネートするというか、場を引っ張っていくような感じの進行にはなりますけれども、
本当に人の数だけいろいろなご活動がある
あ、はい、そんな感じです。
ありがとうございます。そして木野環境さんご紹介お願いしてよろしいでしょうか。
はい、木野環境 NPO なんですけど、
はい、
すいませんラジオでなんなんですけど、僕の名刺の裏を見ていただいて、
はい、
これが僕の家の1ヶ月分のゴミなんです。
廃棄物調査と書いておられます。
はい、やりましょう。
これ1ヶ月分全部並べてあるんですけど、これ並べてあるのも一番右から順番に、まあプラスチックに見えるんですけど、プラスチックも実は、樹脂別に並んでいて、PP とか PE とかありますよね、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリチレン、ポリチレンテルフタレトっていう順番に並んでいるんです。でそこから紙が並んでいて、段ボールが並んでいて、最後にまあアルミ缶が、これ妻が毎日飲んでる金麦とちょっと贅沢して、はい、多分4個だけ朝日スーパードライがあるんですけ ど、
なるほど、
ちょっと贅沢した日かなみたいな。
で、はいはい、
これ当時娘が3歳の時に写真撮って、うんうんうん、夜おむつしてたので、はい、夜だけ紙おむつ、
ああここ並んでるの紙おむつ、
はい、感じです。
お家族3人分ってこと、
当時そうですね、もう、はい、まあ、これでも3分の1ぐらいの平均の、日本人の平均の3分の1ぐらいの量なんですけど、
あ結構減らして過ごしてる、
まあまあそうですね、
そういうことですよね、
はい、でもまあこれだけ、ゴミを出してる、
これだけ平均の3分の1ですか。
まあ、ちなみにこの右は、はい、右側は、プラス物から物へのリサイクルができるもの、
あ
で左側の1列が、熱回収ができるものって考えると、ゴミって本当の一番左のほんのちょっとだけです
ね。あこれ、これ、このちっちゃろっとあるこれ、あ
そうです、だからゴミって徹底的に分けると、まあ、本当はゴミはなくなるっていうふうに思っていて、
あなるほどなるほど、
我々は、まあ、こうやってゴミをですね、まあ、焼却炉をどれだけなくせるかみたいなことを考えています。
めっちゃ素敵、そういう話大好きです
これはただ、まあ、これは、まあ、我々の仕事が見えるようにしてるだけの話で、実際にはそうデータが全てで、いろんな数字を並んだものをお客様に納品するっていうことですね。だから企業から、
はい、
例えば今3分別してるのを5分別にしたら、処理費が増えるのか減るのかとか、自治体さんから3分別5分別にしたら処理コストが減るのかとか、あれ逆に CO2 は収集量が増えるので、CO2 が増えたりすることもあるので、 CO2 が減るのかとか減るのかとか、あるいは将来焼却炉が5年後に更新の時に能力をどれぐらい落とせるのかとかいうようなことを、まあシミュレーションするっていうようなお仕事。
逆にだからその能力を落とすべきなのか上げるべきなのかとかいうところもやっぱりそうやって専門的なところでこういうふうに助言をしてたり
するんですね。そうですね、まあ、そうやって、まあ専門、まあ、我々 NPO っぽくないと言われるんですけど、はい、うちはその、まあ、反対運動は一切しないと、 あくまでもこう分析をして、そのデータを持って、次の提案をしていくっていうやり方をしています。
うーん、
まあ、これゴミの話をしましたけど、ゴミとあとエネルギーと、はい、このまあ、日本柱でそういう仕事をしているっていう NPO ですね。
ありがとうございます。そのデータであったり、そういったなんかこうガジェットじゃないですけれどもね、メカニズムを探るみたいな部分では お二人とも2団体とも共通している部分があったなと思うけど、こうやって伺ってみると全くそれぞれ違う、まあ、環境という一つの軸、でも様々な、ご活動があることが今よく分かりました、
ね、なんかすごいいろいろなアプローチの仕方があるというか、そういう形があるんだなというのはすごく感じましたし、なんかそれぞれの得意分野というのももちろん全然違うんでしょうし、なんか聞いてるとワークショップの方のコーディネートで、おそらく聞いてる感じですとコンサルティングに近いような感じ
ですね、
ってことでしょうかね、
でもうちもね、 行政に出すときには環境コンサルタントって書いてる
から、うん、まあそうだ、
なるほど、
めちゃくちゃ同業者なんですけど、
めちゃくちゃ同業者だ、ね、
同業者なんです
けど、外部からそう思われるし、う
ん、でも NPO 法人機能環境でしょ、うちは有限会社なんですけど、ね、でもよく言われるのが、うん、機能環境は、うん、
会社だよね、会社逆だよね
一応法人なのに、
うん、あの企業っぽいよねって言われて、うちは有限会社だけど、うん、もうどこまでもノンプロフィットオーガニゼーションだよねって言われるし、
その辺のあたりに関してはもうお互いあえて意識しているっていうところですか。いやいや、そこは
いやそういう評価を受けちゃってるってことですよね。
まあ、でも既存のことに対してこう打ち破るような部分がもうそこですでにあるような、
そうかもしれない
本骨でしょ
今回木野環境さんをあのエコライフ研究所の大関さんがあのお呼びいただいたんですね、はい、この番組に、
はい、なんせあの個人的には丸谷さんは、はい、我が社の、あの出資者様であるので、あの立ち上がった時からあの付き合いはあるんですけども、この15年ぐらいかな、シェアオフィスで一緒に
同居してたんですよ、
う
ん
う
ん、
同居人
シェアオフィスっていうよりも一緒に事務所探した、
あ、そうそう、
あ、なるほど、
三社で小さな会社、
もともと三社ですね、うん、
で、あのどっかないかなって探したのが震災前だよね、2010年ぐらいかな、
うんうん、そういえば環境という部分とか、まあ、もともと知り合いだったから、うん、ほな一緒探そうかみたいな、
う
ん
う
ん、
そうそう、う
ん、じゃあ僕はあの合併しましょうって言ったんです。僕はもう合併しようよって言ってちゃんとあの会社新しい法人名まで考えてる、
名前まで考えたんですか、
そう言ったけど
嫌だよって言われたんで、だったら
新しい法人名が木の出屋エコライフ研究所って木だけくれ
木の出屋
木だけ残してるから、
でも木のじゃん
合併してくれって言ったんですけど、まあそれがうまくいかなくて、で、まあ、だったらまあ一緒にせめて一緒に住んでくれみたいな、
一緒に住むってそのどういう形で、
なんかね探す時いつもそうそう見たんですけど、はい、まあ、ちょうど最終的に行き着いたのはあの1階に、まあ、うちらじゃないもう1社が入ってて、2階をシェアするキッチンと小さな会議室があって、うんうんうん、で3階うちが入って、うん、4階に木の環境が入るっていう、
うんうん、そういう一つのこう、うん、
一棟借り、
一棟借り、そうですね、そ
したら家賃3社で割ったらめっちゃ安い、
うん、そうですね広くても、
いやですね、固定費をなるべく下げたい
ですよね、そうです、
本当にそれは分かります、
まあ、そういったところからこう生まれていった、まあ、良さか悪さかこの後聞いていく、はいないなと思うんですけれども、あのここでミュージックブレイクお届けしたいと思います。今回は丸谷さんに持ってきていただいたのでご紹介お願いしてよろしいでしょうか。
あ、はい、まあ、僕の友達がやっている、はい、バンドで、瀬谷雄介っていうのがいるんですけど、はい、それのタコタコ上がれかな、あれちょっと今不安になってきた、
はい、そうでございます、
はい、はい、それでお願いします。
おかえりよく来たね、大きくなったね、疲れたろさ早く中にお入り、この夏は暑く実りよかったが、ご苦労さんさお茶かそれともビールか、足を伸ばすこたつから猫が出る、カゴに盛られた山盛りのみかん、自慢の漬物固めつむるだるま、砂糖の粉吹く昔のままの甘い菓子さを食べ、いっぱいを食べ、大きくなってお前は何になる、テレビの中のランナー、厳しさの中の輝き、大舞台の輝きの中の悲劇、外で遊んでおいで。
京都ハッピー NPO、 本日は日の出屋エコライフ研究所の大関遥さん、 NPO 法人木の環境、 代表でいらっしゃる丸谷一光さんにお越しいただいております。前半ではシェアオフィスをすることになったというところまで伺いました。まあ、一般的にこう聞くと同じ環境にまつわることをしてらっしゃるから、何かこう同じとこに貼るわけだからいろいろな物事が起こっていったんちゃうかなと思うんですけど、
なんか、まあ、それぞれ小さい団体、会社なので、はい、大体まあ人数変動あるけど5人から7人くらい、多くてもねぐらいなんですよ。あとはまあアルバイトの方に来ていただいて、一つ一つのプロジェクトを遂行してるんですけど、はい、期待されてるような内容じゃないかもしれないんですけどね
期待して聞きました
あのいや一社だけだと、まあ、人数が少ない分多様性も少ないじゃないですか、でみんな忙しかったらそんなに事務所にいないこともあるんですよね。でそんな時にやっぱちょっとお茶飲みに行って、他の団体にの誰かに会うと、まあ、そこで小さな立ち話して、自分が抱えてるそのプロジェクトで悩ましく思ってることをちょっと聞いてもらって、みんな専門家だから、なんか一般の人に聞くよりはもうずっといいフィードバック来るじゃないですか。
確かに。
なんかそういうあの改めてミーティングをするっていうのじゃなくて、ほんのちょっとの立ち話からすごい救われるっていうことが日々あって、なんかそれが本当にあのシェアしていた。あ、今過去形で言ったのは、最近あの大家さん帰ってくることになって、出なきゃいけなくなって出たんですけどそうあのシェアしていた時のやっぱり、あのすごい良かった点だなっていうふうに思ってます。
うん、だって会おうとしなくてもこう、そうそう会えてしまうっていう部分はきっと大きいですよね。
なんだろう、例えばチラシをね作ってる最中に、どっちの案がいいと思うみたいなのも社内で投票しても2人か3人に聞いてもほんまかなみたいなのが
しかも結構見てるからもう
分かんなくなっちゃう。
そうですね、
そう、それを隣の部屋、まあ、上の階に行ってで ちょっとごめんって言って、パッと見どっちがいいみたいなのだったら、みんなの時間も5秒か10秒取るだけなんだけど、すごいこちらとしてはフィードバックありがたいと思ってて、なんかそれをメールでどっちがいいと思いますかって言ったら結構ギョーヨーしいじゃないですか。なんかそういうことがあの小さいんだけれども、とっても私にとっては豊かなことでした。
なんてことじゃないですよね、
うんうん
うん、でなんか一緒に仕事してたってもいくつかあるんですけど、そんなにしてたわけではない、
う
ん、よく考えると、
ね、
なんかいろいろやってたなって思うんだけど、さっきどんなことやりましたって言われると、あれ契約書交わしてやった仕事って下手したら1個もないぞぐらいの、1個か2個ぐらい
そんなにない、
これぐらいのレベルです
よ、ね、意外とその気軽に貯めたりする内容も結構多かったって感じ。
でもちっちゃいこといっぱい頼んだりしてるんですよね。それこそドライバー貸してもそう
だ
し、ね、あ、まあ、人を貸してとか、人を借りるとか、
そうだね、うちに来てるアルバイトさんが3時間だけ、あの木の環境で仕事するとか、
3時間だけ、
例えばね、例えば本当にちょっとのなんかものづくりの人をちょっと貸すとか、なんかそういう、まあ、いわゆる人材とかネットワークをシェアする感じでもあったかな。
それはその一緒に住んでたからこそやりやすかったのか、それともなんかこうあの大関さんと丸谷さんの間柄だったからやりやすかったのかみたいなことって何かこう、
いやだから僕とはるかさんがすごい仲いいってわけじゃなくて、
多分
失礼しました、
あの、なんかそれぞれがみんなそれぞれって感じ、みんなが、
業務的にはやっぱり被るようなところね、競合するようなところがあるんだけど、なんか同じ、ね、オフィスシェアしてやってて、しかも、まあ、もちろんその視点が若干違うっていうのはもちろんあるんでしょうから、そこで完全に、ね、ぶつかるようなことがないんだろうけど、なんか支え合えるとこうお互いに支えてて、なんかお隣さんみたいな感じの付き合いな感じっていうんですか。
そう、長屋ですよね、だからね。
ライバルだったことってあるのかな、何回かあるかも。
いや、ないんじゃない、
ない、ほら、
意識したことあります
か。いや、例えばさ、そう、同じ事業を取りに行くっていうのはないかな。
うん、
ない。それはやっぱりあれですか、なんか家庭からっていうコンセプトがありましたよね、確か日の出屋さんに関しては。
でもね、あの似たような事業もいっぱいはないか。でも、どっちがやってもいいような事業ってあるじゃない。
まあ、
うん、まあまあ、まあ、なんかそういう時に例えば、あのあじゃあちょっとお願いしようかなっていうのが、まあ、その数少ない中にもあったってことですか。
ちょ、まあ、ちょ、ほんとちょっとだけって
感じ、うんうん、でもさ、なんていうの、その自分らだけではちょっと大きすぎるプロジェクトってあるじゃないですか、自分らだけが似合うにはっていう時に、うん、あの一人貸してっていう風な感じで、うん、プロジェクトの、まあ、登場人物の中にどっちかの名前が入ってくるっていう、それで一緒に取りに、一緒にっていうか、うちが取りに行く、機能環境を取りに行く中で、
うん、
そのプロジェクトにちょっと関わってもらうみ
たいな、人材をこう、うんうん、お互いに、
そういうことはあるよね。
面白いですね、うんうん、その関係性って、
なんか一緒に住むっていうことで、あのシェアオフィスすることで、その、お家賃固定費が下がるっていうこともそうだし、うんうん、その物を貸すとか、その一人ちょっと入ってもらうとかも含めて、うんうん、あらゆるこう細かいけど積み重ねた大きいコストが下がっていってる感じですかね。
そうそう、うん、コストも下がるし豊かさも上がると思う。例えばね、あの、うんうん、ユタ商店っていうのがあってね、
はいはいはい、
丸谷さん言
い出してるけど、
はい、いいでしょ、
大丈夫、あの自動労働とか引っかかる
大丈夫なんですなんかさ、あのよくオフィスグリコって、これ言っちゃいけないのかな、
は
い
は
い、
名前は大丈夫ですか、
大丈夫、
なんかそういう、まあ、
ここ NHK じゃありません、
はいはい、なんかあのこうおやつのセットを持ってきてくれてて、はいね、はい、なんか100円入れて買うとかあるじゃないですか、
は
い
は
い、
ます。
で、まあ、そういったものを、うん、もちろんシェアオフィスになったら、うん、一社の時はできなかったけど、うん、そういうのがあってもいいかもねっていう発想はあるけど、うんうんうん、まあ、私たちの雰囲気からして、うん、そういう大手企業のじゃないよねっていうのがあると思うんだけど、うん、ある従業員の子供が仕入れてきたおやつを
仕入れてきた
っていう、うん、
置いといてくれてるんですよ。
10歳だっけ、あ、まあ、10歳ぐらいかな、
ゆうたくんの商店だ
から、うん、の商店
いや、それめちゃかわいい。
それはもともとゆうたくんがお小遣い欲しいとかお母さんに言い始めて、でお母さんはでもそんなのまだあげられない、
うんうん、
あのシングルマザーだしみたいなのもあるのかもしれないけど、でそんな時にあのどういう話になったかわかんないですけど、うちでお店を開くことになって、
へー、オフィスグリコ系の
彼が買ってきたおやつを並べてあって、うん、結構高い値段で売ってる
時々計算間違いしてて、めっちゃ大赤字のやつもある
んですよ。そう、すごい安いやつもあるんです
よ、めっちゃ間違ってるのもある。でもそれも全部フィードバックするの、うん、なんか、うん、私この仕入れね知ってるって、それにこの値段つけるのおかしいみたいなことを言ったりとか、
値付けももう商店の店主がやらはるんですね
で、なんかそのなんていうのかな、いろんな大人がいるから、いろんな関わり方するじゃない、うんうん、でなんか現金100円なんて持ってないっていう人もいるわけ、うんうん、ペイペイにしてほしいとか言ったりするじゃん、うんうん、そんなの小学生にできるわけないのにでも
顧客の要望
なんていうの、プログラマーがいるでしょ、うん、
ああ
でプログラマーがなんか手伝っちゃうわけよね。で彼のプログラミング能力がめちゃめちゃ上がってて、でなんかあのサイトに、自分のサイトになんか新しく入りましたとか、なんかみんなのとこに個別に連絡がピコンって来るようになってたりとか、
そんなところまですごいなんか上達してますね。
いや、
それ、
そう、エクセルもすごいのができてたりとか、
さっきの曲もユータショップから買えますんで、
そうなんだ、
CD の販売
取
り扱いもしてらっしゃる。
なんか
それ話してくれ
る違った、いや、まあ、なんだろう、でもあのいろんな大人がいるっていうことが、うん、まあ、一人の男の子の、
うん、
まあ、また豊かさの話になっちゃうけどさ、なってるっていう、はい、まあ、そんな話したかった。
なんかでもなんかあれですね、その子供を介してなんかその大きいファミリーみたいになってるような感じの、
確かに、
ね、向き合い方になってますよね、そこって。なんかすごい面白い関係性だなと思って聞いてて、うん、そのお隣さんっていうよりもなんか、まあ、コミュニティまでいかないけど、うん、なんかちっちゃなそういう集まり、
うん、まあ一つのコミュニティですね、
本当に一つのコミュニティ的な動き方になっちゃってるっていうのがなんかすごく面白くて、
うんうん、
逆に近すぎるだけに、だからなんかそのガチで仕事をお願いするっていうよりもなんか本当に細かいところを結構もう普段やってしまっているっていうのがあるから、うんうん、なんかそういう関係性が今あるのかなっていうのが聞いててちょっと思っちゃってましたけどね、うんうん。
それはお引っ越しした後も、
そうなんですよ、うん、引っ越したのに、うん、それは機能環境の従業員の子供のはずなのにうちの事務所にありますから、
え、まあ引っ越し先にもまだあるんですか、
です
面白い
支店ができてる、う
ん、通ってきてるんですよ。
いや、なんかこう聞いてたらこの 決していろんなところが真似できるわけではないけれども、なんか全然もっとあったらいいのにって思っちゃいますね、こういうあり方。
なんかそのシェアして一緒になんか住むっていう言い方を、なんか一緒に住むっていう表現がなんかいいなと思ってて、なんかそういうようなあのあり方っていうのはやっぱりすごく大事にしてるんだろうなってすごく思いましたね。
まあちょっとでも今度離れたんで、なんかこう無理やり仕組みで作った方がいいかなとは思っていて、離れても
あまあユータ商店が今つないでくれてる
もっとプロジェクト的にただでもあの一緒にやってないこともないじゃない、
まあ、いろいろね、
はい、では今後についてはあのそれぞれからもしくはあのお二人からみたいなこともあるかもしれませんけど、は
い、これいきますか、まあ、これもちょっと、ね、悩ましいところなんですけどあの、まあ、一緒に手、まあ、やってるというか手伝ってもらってるか一緒にやってもらった方がいいと思うんだけどまあいいやあの私の田んぼプロジェクトっていうのをうちでずっとやっていてで、はい、それで、今年はですね田んぼのオーナー制なんですよ。で、まあ、で勝手にやるんじゃなくて、はい、みんなで共同で作りましょうっていうことなんですけど、で、まあ、一旦って、まあ、100メートルか100メートルなんですけど、まあ、それを10家族で割って、まあ、1世っていう単位で、1世っていう単位なんですけど、1世で分譲販売をしてるっていうことです。で、それはお米が取れても取れなくても同じ値段。ともかく、で、お米取ろうと思うと一生懸命除草をすればお米収量は上がるんですけど、あの除草をサボると収量が下がるっていう
ですね。如実に出るんですね、
はい、そういうプロジェクトをやってます。でそこに今は、上に太陽光パネルを載せるんですね。で、田んぼの上に、太陽光パネルを載せるんですけど光が 70% ぐらいは通るようにすると。で、下にお米を今まで通り作って、でさらに、アイガモも入れて除草させようというプロジェクトで、オーナーさんにはちょっと言い方が時間短いので、乱暴な言い方しますけど電気とお米と肉とセットで買ってもらおうということを今しようとします。多分日本初っていうか世界初か
もしれない。電気、お米、肉のセット販売
まあそう微妙にはちょっといろんな法律の関係でちょっとできないところもあるんですけど、まあ意味としてはそういうのでやってもらおうかなっていうふうに思ってます。でちなみにこれ今いつも田んぼがどういう状態になってるかっていうのをライブカメラで見られるようになっていて、でそのライブカメラは日の出屋さんにやってもらってるって感じだね。
そうですね、得意なとこやってます。
テクニカルな部分を日の出屋さんがしてらっしゃって、はい、ありがとうございます。あの田んぼオーナーになりたい方は木の環境さんにぜひぜひ、まだ募集中でいらっしゃるんですね。ありがとうございます。では尾崎さんからは、
はい、日の出屋も、はい、あの新しいオフィスが、ゼロエネルギーオフィスで運営してまして、あの3部屋空いてますのでぜひあのシェアオフィス入りたい方いらっしゃったらご近所さんになりませんでしょうか。
なるほど、創業地ですね、
はい、
今日は、まあ、新しい場所で今回の日の環境さんみたいな感じの関係性 で、
ね、
はい、一緒に住んでみましょうということですね、
はい、お二人本日はありがとうございました。
この番組は京都 NPO センター働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
京都 NPO センターは民間非営利組織いわゆる NPO 行政や企業の中間的立ち位置でそれぞれの役割や共同を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO 市民活動をはじめとする公益非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政、企業、NPO などの共同、連携を大切にしながら、さまざまな活動を展開しています。詳しくは、京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また、京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて、皆様のご理解とご支援をいただきますよう、よろしくお願いします。お問い合わせは、075-744-0944 075-744-0944 までご連絡ください。